皆さんこんにちは。今回の企画展示、図書資料に見るトルコの文化と歴史展の企画責任者、文学部史学科の秋葉です。この企画展では、千葉大学附属図書館、並びに私個人が所蔵するトルコに関する書籍、地図、写真を展示しています。今回は特に美術書や歴史書を中心に集めましたので、資料を通じてトルコの文化と歴史に親しんでいただけるものと思います。千葉大学には1952年から1975年まで戦後のトルコ史研究の第一人者であった三橋富士夫先生がおられました。附属図書館には先生の千葉大学在職中に購入されたトルコ関係の貴重な資料が所蔵されており、それらが今回の展示の中心となっております。それでは早速展示を見ていきましょう。最初の展示が今回の展示資料の中で最も古く貴重なものです。これはポール・リコーというオスマン帝国駐在のイギリス人領事が書いたトルコの歴史三巻本で、第1巻と第2巻はロンドンで1687年に刊行されています。今から300年以上前、日本でいうと江戸時代で五代将軍綱吉の時代に出版された本です。これが著者のリコーの肖像です。また第1巻の扉に飾られているのは当時のオスマン帝国スルタン、メフメト4世です。本文の中には各時代のスルタンの肖像画も挿入されています。次の展示コーナーは美術書を集め、オスマン帝国の文化を紹介しています。トルコ北西部の町イズニクで作られたイズニク陶器は有名で、青や赤の色を使ったチューリップやカーネーションなどの花や植物のモチーフが特徴的です。タイルとしてモスクなどの建物の内壁に貼られたり、お皿や壺などが作られたりしました。残念ながら17世紀からイズニクでの陶器生産は廃れてしまい、今日でもその色を再現することは難しいと言われています。このコーナーは主に歴史書を集めています。左側の2冊はオスマントルコ語、つまりアラビア文字表記のトルコ語で書かれた歴史書です。アーシュクパシャザーデが書いたこのオスマン家の歴史は、オスマン朝初期の状況を伝える貴重な資料です。これは1914年にそれが初めて出版されたものです。次は文字と言葉をテーマに書道と辞書などの展示をしています。絵画に制約のあったイスラム文化では、聖典クルアーン、つまりコーランを書き表す文字であるアラビア文字による書道が芸術として発展しました。文字に対する美意識は出版時代になってもそれを見ることができます。なお、アラビア文字は右から左に書いていきますので、本は縦書きの本のように左から右に開いていくように作られています。右側のページは第1巻の最後のページで、左側が第2巻の表紙になっています。オスマン帝国が滅びてトルコ共和国の時代に入ると、1928年に文字改革が行われ、トルコ語はラテンアルファベットで表記されるようになりました。フセン・キアズム・カドリーのトルコ語辞典は、第1巻が共和国時代の1926年に出版されていますが、すべてアラビア文字で表記されています。しかし、40年代に出版された第3巻は、見出し語はアラビア文字ですが、説明はラテンアルファベットのトルコ語で書いてあります。最後のコーナーは、オスマン帝国が滅び、トルコ共和国が生まれる時代に関する資料を展示しています。これは1911年に出版された中学校用の地理教科書です。オスマン帝国のヨーロッパ領土を示す地図がありますが、ご覧の通り、ブルガリア、ギリシャ、ボスニア、セルビアはすべて違う色になっています。この2年後には、この残されたヨーロッパ領土もほとんどを失うことになります。また、この地図は1920年にセーブル条約とそれに付随する協定によって取り決められたアナトリアの分割を示しています。現在のトルコとなる地域は、ここではフランス、イタリア、ギリシャ、そしてアルメニアなどによって分割されました。トルコには ほんのわずかな領土しか残されないことになっていました。しかし、ムスタファ・ケマル率いる祖国解放運動は、実力によって外国勢力を破り、最終的に1923年のローザンヌ条約によって、列強が線を引いた地図を書き換えさせることに成功したのでした。